どうも、じゃない方ビッグスリーのスタンド FM、 大阪の自宅からキリン田村です。
東京の自宅からサバネギです。
あ、なこれ、120円になったか。昔は100円やったんやけどな。うん、チャリンチャリンチャリン、
自動販売機かな。ガタガタ
ガタガタ。うー、冷え冷えの瓶のコーラ、これうまっす
な。うわ、懐かしい。
瓶コーラ最高やからな。
テンション上がったな。
線でも抜こうか。よし、ここのなんか壁の日かあって、この線がこれで。
ありましたね、壁についてる線抜き。
の、しこぼれた。しこぼれた。しこぼれた。し
こぼれた。
どうも。一瞬にかけてみました。
懐かしいとこ持ってくるね。
懐かしいでしょ。ピンコーラの線抜いて、あっこのシュポッ。はい。あっこのね、あっこの仕組みがすごいよ。線抜いたその線が下に落ちて、ゴミにならへんっていうか、あの中で
解決。システマチックでしたね、あれ。
今、45ぐらいの人しか分からんやろな。
あ、そうですね。45オーバーですね。
オーバーしか分からんやろな。
その話をなんか子供にしたらめっちゃときめいてました。瓶返したら10円もらえるの。1リットルの瓶だと30円になるのみたいなこと。
あれすら。
なんでそれ今やってないのみたいな。
かわいい。
あと、1.5 リットルのさ、
はい、
スイートキッスだったから、はい、裏外したら当たり付きやったんかった。
スイートキッス、はい、ありましたっけ、
裏、あの、
でっかい、でっかいラベルみたいなことですか。あの、ありましたね。王冠の中のプラスチックめくったらでしょ。
そうそっちもあった。あのスコールのやつ。
はいはい、あれもね、よかったですね。王冠の中のあんのは誰がめくるって考えたんやっていうぐらいのところ、ね、
今考えたら絶対あれ手怪我するとか絶対そういうの
確かに、
いや危ないですよ。
あれほぼほぼ怪我するからな、あれ。
あれはほぼほぼ怪我しますね。
そうだろう、あれ今考えたらすごいやん。あれ
そもそもだってあれですよね、カンカンのプルタブとかで怪我してましたもんね。みんな
もっと鋭かったもんね、
はい、鋭かったもん。あれ
粒コーンの粒取りに行って下ベロベロベリベリになってました。コーン
懐かしいな。
俺あの粒粒オレンジもな。
はい、下で取りに行くから血だらけになって飲んで。
あとあのビールもあんまり見えひんな最近。
あ
の口つけてトゥクトゥクってやったら2リットルのビールあったやろ昔。
はいはいはい、そんなあったんすか。
たまら知らん2リットルのあのでっかい、
はい、
あの
缶のやつでしょ。
缶のでかい寸胴型みたいやつして、はい、ビールが6杯ぐらい
あった、ありました、ね、
手榴弾のなんか。
あー、ありますね。なんか
先はめっちゃ細いくせにね、
うん、はい、1ガロンぐらいのね。
なんか田村さんの家で鍋したらあれ出てきたイメージあるな。
田向け鍋。
そう、花園のとこでなんかあれ出てきた。
はいはいはい。懐かしいな、あくもよう行ったな。
すごかったね、田村さん、花園のな。
ねえ、洗濯板だけでかいみたいな、洗濯するスペースのところ。なんか覚えてる。シャワーと洗濯板のとこでかい。
ああ、僕行ったことないっすね、そこは。
ない?
はい、僕はもうあの家建てて張ってからの。
ああ。
はい。面白い。懐かしい。
今一瞬記憶がバッと蘇ってきたわ。あの越前屋とかねあって、花園商店街越前屋ってスーパーあったの、
ね、ありましたね。だ後輩とか呼べるぐらいのスペースの言うとデカめの 1K みたいなとこ住めてんのが先輩の、かっこいい先輩でしたね。
その8万みたいなところに住むのが先輩。
はいはい、
8万ね。
8万、確かに5万ちょいね上。はい、
みんなね、2、3万ちょっといいやつで4、5万やのに、8万はかなり売れてますよね。
そうだ、
かなり売れてるよ。
基本的なラインじゃなかったから
。そうですね。
で5万3000円ぐらいが次来て、
はいはい、
8万はもう思い切ったなって言っても田村さんが白川さんぐらいしか行ってないです
。ああ
白川さんずっとなんか一つ上行ったはったね。
ああ、
うん、
イメージ、うん、
なんかオートロックついてるとか。場所がちょっと日本橋であると
か。もうそれだいぶ上の方行ったかったもんね。
行ってますね、売れてますね。
出るわ。
すげえ懐かしい。
田村さん、あの、はい、話あるやんか。
はい。
全然ちょっと趣旨ちゃうかもしれないけど、俺のちょっと持論聞いてくれへん。
あ、もちろんもちろん。じゃあ八木さんのこれってこうじゃない。
いや、持論というかね、俺最近なんかちょっと、国ちょっと、興味あって調べてんだけど、
国、
はい、国というか、その、なんか、で、その前に、日本人の人口って、まあ、1億4000とか5000のそこらへんやんか。
はい。
で、関東平野に、
はい。
あ、東京やな、だから関東の関東平野に、
はい。
人口の3分の1集まってんねん。
はいはいはいはいはい。
はあ、はあ。
だから、めっちゃ広いやん、北海道から沖縄まで。
はい。
で、こんだけ広いのに、関東平野に、
うん。
3分の1、だから4000万人ぐらいいてる。
はいはい。
うん。
ギュッとしすぎてない？
確かに確かに、集まりすぎてますね。
バラクでもいいですよね。
そうやね。だから、考えたら四国とかさ、すごい、なんかこう、自然も豊かいし、あと九州とかさ、まんべんなく、はい、昔は多分そうやったけど、行ったら絶対いいやんか。
はい。
で、それな、国で考えたら、
はい。
今80億人いてんねん。俺60と思ってたけど、もう80億人ぐらい
なの。地球規模で考えてる。
世界の、はい、地球の人口で言うと80億人。
なってんねん。今、
はい、はい。
60やったら増えてんねやろな、今。んで、
はい、はい。
インドが14億人いてんねん。
はい、インドだけで。
10やったら14億人とんねん、はい。で、中国が10億人
いてる。はい。
ほな、もうそこで24とかやんか。
はい。
ほんなら、ほぼ3分の1。
はいはいはいはい。
はい。
だから、中国、インドってめっちゃちっちゃい。ちっちゃいって、そんな大きないで。
そうなんすか。
インドだって地図見たらわかると思うけど、そんな大きないね。別に大きい、大きいけど、その人数にしたらそんな大きないやん。
ああ、そうか。確かに中国に比べたら、インドはそんな出ないんか。
そうやね。ほんで、そこに14億人いてて、中国やんか。ほんで、インドネシアが世界で4番目やね。
はいはいはい。
アメリカが
3番目で、
3億。だから、インドネシア
島ですね、
はい、バリとか。
はあ。
だから、インドがあって、インドネシアあって、中国って、まあ、そこギュッとしてるやんか。
はい。
ほんなら、ここで、30億人ぐらいいてんの。
ほうほうほうほうほう。
だから、ほぼ 2.5 人に1人ぐらいそこにいてんの。
なるほどね。はあ、はあははあ、
な、はい、上の方のヨーロッパとか見たらさ、
はい、
すっごい綺麗な都市で、なんかこう山岳地帯とかですごい綺麗なとこって、はい、人口が50万人とかってざらないよ、国。
へえ。
一つの目黒区ぐらいの感じやん、なんか新宿区とか。
ああ、ほんまですね。
いやいや、
そんな少ないねや。
そこの人口、地球上の25人が、
はい、
インドとインドネシアと中国のところにギュッと、だから東京の関東平野と一緒やね。
はいはいはい、集まりすぎてる。
もうちょっとなんか、それではパスポートもいるし、国籍もあれなんやけど、
はい。散らしたい。
散らしたいっていうか、その、もうちょっと分散した方が、
はい。
集まりすぎてへん、なんかその、
確かに、絶対分散した方がいいっすよね。
そうやろ？
はい。
だから、だって考えたら、オーストラリアとかさ、絶対広いやん。
はいはいはいはい、はい。
まあ、四国みたいなもんやん、言うたら。
はいはいはいはい。
で、東北がロシアって考えたらさ、ロシアも 2億人とか、そんなの？
はあはあはあ。あの面積で。
要、だから、考え方としたら、大阪の日本橋は東京の秋葉原やん。
はいはいはいはい。
で、大阪の、新地は、東京の銀座やろ。
はいはいはいはい。
アメ村が渋谷やん。
はいはい、置き換えるならね、原宿とか渋谷ですよね。うん、
日本の東京はニューヨークや。
はいはいはいはい。
大阪がロサンゼルスみたいな。
はいはい、そうですね。はいはい。
四国が、
はい、
オーストラリア。
はいはいはい。
九州がアフリカやろ。
はあ、ははあ、なるほど。
北海道、ロシアみたいな、全部置き換えてみてんけど。
はいはいはいはいはい。
だからもうちょっとバラけようやっていう。
確かにね。
誰に言うていいか分からへん。
そうですね。誰に言うたらこれ実現可能なよな。
いや、数字だけ見たら俺おかしいなと思う。
確かに集まりすぎてますよね。
で、バランスが悪いってことですね。
そうそうそう、バランス悪くない
だろ。オーディショニングと。
そう。
なんか、北海道金持ち説っていうのがあって。
うん、
それは、北海道、土地がほぼただに近いらしくて、
うんうんうん、
家何棟でも建てれるみたいな、普通やったら土地に何億とか、
はいはいはい、
お金かかるけど、それ金かかれへんから、
う
うん、上物ばっかり作れるから、
はいはいはい、
北海道でほんまの金持ちの人は、うん、自分の家族、お父さん、親の家族、
うん、
で兄弟の家族で、そのみんなで使う焼肉小屋とか、
はいはいはい、
そんなを持てるっていう、
それもう一つの村が作れるってことだよ。
そうです、いわばね、はいはい、
確かにそうやわな。だって土地が安かったら全部いけるもんな。
そうなん、そうなん、だからそれがほんまに八木さんが言うように地ってみんながまんべんなくいけば、
うん、
東京でもそういうふうに土地じゃなくて上物にお金かけて家族で暮らせてとか、それがもうね、もっと散ればいいわけですもんね。
だからほんまに地図見てほしいんだけど、
はい、
あの Google で見たら関東平野に集まりすぎやってる。
Google でも集まってるの分かるんですか？家まで見るってことですか？
ゆっと集まる。ほんで、そういった世界でインドに集まりすぎやってって。
僕と。言い方おもろ。
いや、これなんやろな、ほんまに。
確かに、ね、ルール変わったからちゃいます？
どういうこと？
土地に位置に関して、例えば平屋ならのルールを、
うん、
1丁目に位置には1人しか住めへんかったルールやった、多分昔。
あ、昔はな。
うん。
はい。
なるほど、な
るほど。1丁目か2丁目に行くっていう、まあ、昔は絶対にポジション均一やったんです。
うん。
どっかから言うたら、マンションみたいなのができて、1丁目の2階も、3階もにするから、その1個の目、
1丁目に。なるほどね。縦が取れるようになったからね。住める人数が一気に増えたという、はいはいはいはい、
そうですそうです、
こう
それ、
うん、
それを配信すると、
はい、
うん、もう絶対横に行くしかないやん、
はいはいはいはい、
うん、インドとかの人もやっぱ均等にそのスペースとかも、インドとかも多分た、はい、日本東京も言ったらね、縦に縦へ行くから、
うん、
うん、ちょっと埼玉の方にとか、
それでもなるし言うてんの俺めっちゃわかるのは、例えばね、昔ってな、はい、スーパーとかそんなないやんか。
はい。
だから、縦に詰まんと絶対平屋にして、裏畑にしとかなさ。
はいはい
はい。はい
はい、畑なんて、どうやって飯食うねんってなるやん、わかる？
はいはいはい。
で、田んぼもいるやん。だって、その、昔ってそんな流通してないからさ。
はいはい。だから作らんとね。
必ず、田んぼと畑は裏に畑あって、野菜持ってきて、はいはい、食べなダメやから、自分が住もうと思ったら、その、畑もセットにしてるエリアを持っとかないと住まれへんかったわけな、
うん。はいはいはいはい。
それを、それ変える、外で変えるってなったから上に積もって発想なんだよ。
はあ、はあ
はい、
畑なくてもええんやったらこのスペースで住むよ俺っていうね。
そう。で、それを国で考えたらさ、はいはい、ほんまやったら、うん、国でこの人口が住もうと思ったら、そんだけの土地でみんなが食べたものを自給自足 100% しないとダメやったのに、
はい、
もういいよと。ここはもう住んで働くだけの工場だけでこう作っていって、俺たちはもうこのなんとかネットだけしていくわみたいな人がいた、あとはもう輸入しようみたいなことを考えるから、
はいはい、
土地いらんやんか、
はいはいはい、
だから 100% 自給自足にそのエリアごとしたら絶対縦には積まへんもんね。
ああ、まあそうですね、横の広さがないとね、
横の広さないとみたいな、
はいはいはい、
今ちょっとだから形がすごいあのいびつなんよね。
ああ、
うん、俺は思う、ほんまに。
ちなみにいびつじゃダメなんですか？
いびつじゃ、いや、いびつっていうか、それがまあ今の日常なんやけど、
はい、
俺も何の疑問もなく、まあ別にそんなことも思わなかったけど、普通に調べてて、
はい、
単純に割ってみたときに集まりすぎやってってなんねん、
どんだけ集まっとんねんと。
いや、それだって普通にそうじゃない、3人に1人やで。
あ、まあね、確かに。
いやいやいやいやいやいやいやってなるやん、はい、それ地球規模で考えてもさ、
はい、
3人に1人こんだけ国があるのに、そのそこにいてる子、いや、もっと広くみんなで、
うん、確かにな
んねけど、しゃあないんかな、
これすごい。しかもまああれですよね、この便利なご時世、例えばですけど職場に行かなくても仕事が成立する、
そうそうそうそう、
リモートでも働けるとかってなってきてるじゃないですか、
うん、
で海外移住する人も多いじゃないですか、もうネットでしか仕事してないから海外で家賃下げてその方がええしっていう人もおるじゃないですか、
うん、
そういうのをもっと普及させなあかんってことですね。
そうで、 ようなそれなんかあの国主導でなんかこうあの東京一極集中やからその、
はいはい、
国際的にもまあ何かあった時にっていうか散らせようと思ってんだけど、はい、よう言うやんなんかこう散らへんやん。
はい、散らないですね。
絶対散らせる方法一個あんねん。
お、それはちょっと革命起きるかもですね。
これリアルな話なんやけど、
はい、
例えばその、まあ、三島とかそういうあたりにね、
はい、三島、静岡県の、
うんうん、まあ、はい、その吉本の支社みたいなこう作るとするやんか。
はい、三島支社作りました。
吉本はそこ当然戦時期っていくんやけど、これどうやるかっていうとね、
はい、
あのファミレスに
一
人可愛い子を働かすんや、
はい、一気に規模下がったな。
一人ファミレスに可愛い子を働かすんや、
はいはいはい、
そこに絶対深夜に、
はい、
ナンパというかね、ナンパは恥ずかしいから、なんかね、勉強しに来たりとか。
はいはい。まあ見るだけでも嬉しいですもんね。
そう、なんかちょっとボードゲームしに来たりっていう男の子
が。ボードゲーム、はいはい。
ふんねん。
はい。たまり場になりますね。
たまり場なんで。ほんならなんかすごい、はい、やけど、なんかこう、あの、男の子も一人かっこいい子とかが混ざってたら、次女の子来んねん。
はいはいはい。
ほんならそこにね、なんか、じゃあアパレルみたいな感じで、どんどんどんどんそれが生まれていくんやん。これがだから裏ナンバシステムなんや。
それ裏ナンバーシステムって言うんですか。
裏ナンバーシステムね、これ。
裏ナンバーはどういう流れだったんですか。
裏ナンバーは30歳ぐらいの、その、はい、なんかちょっと、ナンパはしたい、した、なんかダサいけど、
あ
わよくばなんか友達になって、なんか、
はいはいはい、楽しく飲みたい。
まあ、ガールズバーみたいなことを一緒に言ったね。
そうそうそうそう、そうやねん。
クラブ、キャバクラ無理やからガールズバーぐらいやったら別に指名もあれやし、まあまあ、
フランクに行けるし、で、コンパとか飲み会やったらセッティングとか人数合わせとか大変やけど、街ごとそんな感じでフランクに飲めるから、
そう、
どっか入ったら誰かおるし、友達できるしっていう入り口。
それやねん。
はぁ、裏ナンバーシステム。
アンサムと美人がおると栄えると思います。
そう、だからどんどんどんどん人集まってくるよ、裏ナンバ
ー。それだけで行きますかね。
そうだったらもうね、あの集まってるのが一回まばらなると思う、俺。
ああ、なるほどね。
まあ、散り出しますよね。
そう、だから、その国のね、施設がこう、あの散らさなあかんとかちゃうね。可愛い子を散らせてね。
そこや。まずはね。
だって、
その、あのようなネットがやったりとか発達するとか言うやんか、こう、
はい、
はっきり言うて、
はい、
エロ動画見たいから全てネット発達してるからな。
そう言いますよね、
まあ、ほぼそうやんだって聞
いてる、はいはいはい、大体のああいう文化文明の発達は戦争かエロかって言いますよね。
もうどっちかやろね。
はい。だスマホが、
まあ、それに、
はい、うん、どうぞどうぞ。
いいですよね。
はい、
いや、もうそのチラスでいいんじゃなくて、その、住みますガールを作ったらええってことでしょ。
ああ。
住みます。
何々にさ。だ、そうですよね。人が少ないところに住みますガール、美人で
募集すれば。そうそうそう。そう。
でも、一軒じゃダメなんじゃないですか。あの一軒だけファミレス、可愛い子おるよな、では。
いや、だから口コミ。
一軒いたらそこで、まあ、集まるやん、男の子が。
はい。
そこが起爆剤なの、その。
ああ、まず一件ね。
そうそうそうそうそう。
おでの村に素敵な姉ちゃんが来たべーって言ったやつが、今は俺が一人で毎日指名で占領できてる最高だやけど、それが口コミで広がって、あの村に素敵な姉ちゃんがいるんべー、行くべーって
言
った
やつ
が言って2位になると思う。
そう。
俺とお前で2人でーって。でしょ。そのパターンですね。
でもこれな、ほんまにな、あの、なんていうか、俺らの時って京都やって、俺京都やってんけど、
はい。
はい。
パソマイっていうとこがあったのよ。パソっていうゲームセンターがあってんけど、
はい。
俺らの時はそこがもう、土曜とかめっちゃ集まんねん人。
はいはいはいはい。
それは、イケてる男の子が、なんか最初そこにいてたから、女の子目当てが来てって言って、どんどんどんどん膨らんで、なんか、そこに行ったら出会えるみたいな場所になったのよ。
はいはいはい。
ここまで言うと多分東横キーズとかもそうやと思う。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
大事なそういう場所ってあるやん。
はいはいはいはい。僕ら大阪はナビオ前ってのがありましたね。
あ、そうやろ、ナビオ前やろ。
はいはいはい。
うん。
それはそういうことやね。
そうか。
確かそうですね。
そうやね。だから、漫画みたいなとこが、ほんまに、なんていうか、こう、各所できたら、マジで俺全部散る。
え、ほんだら、マッチングアプリなくさなあかんちゃいます、この世から。
あー、まあ、マッチ、そうか。だから、出会えてまうからな。
はい、一番のライバルっすよ、マッチングアプリが。ナビオ前の一番のライバルは。
そうかもしれんね。だから、それがなんかこう、ちょっと、その、足を鈍らせてるかもしれんね。
あうん、しかも東京行ったらバーとかフラッと入っただけでも何ちゅう男前が働いとんねんみたいな店いっぱいあるじゃないですか。
ビビるね。
はい。で話聞いたらやっぱ俳優目指してますとか、
はいはいはい、はい、
あのやってるけど仕事がなくてとか、
はいはいはいはい、
そらこんな男前普通に働いてるわなみたいなことが起きてくるから、今のところそれが起きてる現象が東京なんですよね。
そうだからその、はい、あの働けなくてバイトしてますっていうところから、まずやっぱね、芸能から移した方がいいかもしれんな。
ああ、そうですね。
だから、芸能で、その、働けないからって言うと、そのバイトしてる男の子が、例えばガソリンスタンドでバイトしてるってなった時に、みんな出に行くやろ、
はい。はいはいはい。
だから、重なり出すからですよ。だから、結局ね。
はい。
ん？だその100キャラクター、埋まった瞬間もそこには行けへんなん
だ。はいはいはいはい。
美人。うん、ハンサムの枠も一人ずつ入ったらもう次2枠からちょいハンサムも距離じゃないですか、それって。
うんうん、
そうそう。それはもう、隣の町行ったらハンサム何年から。
そうそうそうそう。そうそうそうそうそう。
でもやっぱり隣町で稼げる金額。面白
うん、
はい、でも隣町で稼げる金額がどうしても下がると。
うん、
あのメインの町には勝たれへんと。ほんで隣町の1位よりもメインの町の2位3位4位の方がお金稼げんねんってなったら、みんなメインの町行っちゃいますよね。
それが東京やろ。
はいはい。
だから2位3位をなくすのは1土地1制度よ。だからやっぱり、
うん、
だからその2位も OK っていうのはあかんあかんないねそれはっていう。
お
だから2階建てはないねんっていう、平屋で行くんや全部っていう、すると全部がばらけたらおええんでしょ。
じゃあ、
建て済みの、
じゃあ、全国に、まあ、男前が470人いるとしたら、
うん、
47都道府県に10人ずつ配置にするってことですね。
そう、47エリア全部に行けるわけ。
そう、今度俺なんか、ね、活性化すると思うね。
ああ、なるほどね。
それがワールドバージョン。
うん。
だ税金納める人も、なんぼ以上は何人までって決まっちゃうってことですね。
そうそうそうそう。
ああ、え、ほんだら、もし、東京、大阪がもう埋まってるかもしれないじゃないですか。
うんうん。
どこ行きます？
あ、俺が行くとこ？
はいはい。
それはもう、静岡やね、俺は。
三島推しですね。
いやだってあの雪降らへんやろ、あったかいやろ。
あ、あったかいんですか。冬寒いんちゃいます。
だって雪降りにくいやん。
あでもそれなりにちゃんと寒いんちゃいます。
寒いけど、
はい、まだマシ。
魚も近いやん、あの漁港も近いし。
いや駿河湾すごいですからね。
うん、
はい、もうかなりの魚の種類取れるって言ってましたから。
けどやばいです、そこにあのマッチョがおったらもうそのマッチョ枠入れないです、
ね、やばい。
いやだから静岡はぶっちゃけレベル高いと思う。
うわやば、
ね、
あのやばい。そうサッカー上手いやつが山ほどいるから。
ああほら、
サッカーマッチョにマッチョ枠取られてる。
そう、あこはもうサッカーのあの王国やから、基本的に男前のなんかサッカーできるやつでモテ度高いの。
やばい、ほんまですやん。
なんて一番モテるようなあの感じの男の子がいると思う。
イケメン、その同じスポーツやってる中でもかっこいい方のメンバーが静岡に集まってる。
俺あの県代表で10人揃えたら静岡俺トップいくと思うよ。
ああ確かに。
まあ、し
か
もそんな気します。なんかね、
しかもはじめ社長もいますよ静岡。
そうやね。
はい、
ただ10対10でコンパやるとするのが、はい、静岡のベスト、あ、イレブン、静岡イレブンと、
はい、
で、はい、大阪のイレブンとコンパ、はい、どっちが勝つかって考えたら、
はい、
前半は結構やっぱもう女の子がもう わって目キラキラさせたと思うけど、後半の、うん、
まずはビジュアルで静岡がわっと行くけど
後半のあのトークのこうトスと回しで最後俺大阪勝つんちゃうからちょっと思ってんけど、ね、コンパやったらコンパ
イレブンね、
俺大阪結構上行くと思うよ。
ああ大阪強そうですね。
自虐そっちのあれがね伸びてるとこやっけですもんね、パロメーターが。
自虐行くから。
はいはい。
コンパ選手権やったらどこ勝つと思うんですよ、リアル、イレブンで。
あれね、出身ね、あの、東京在住なしですよ。東京出身しかダメですよね。
そうです、東京出身しかダメ、ね。
はい、はいはいはい。うわー、どこやろうね。やっぱ大阪かなり強いですよね。
大阪はなんか弱いイメージないよね。
はいはい。でももしかしたら、その大阪プラス、関西のノリプラス兵庫の上品さ、
はいはいはい、
神戸の上品さが入る、あの神戸界隈一番モテるかもしれないです。い
やそれな、女の方はそうやけど男はどっちかというと岡山の大吾みたいな、
あちょっと野生的な、
ちょっとなんかあの岡山田舎から出てきました系めっちゃ強い気ですね。
あ強いな実際な、岡山のだって岡山の人間全員人間性すごいじゃないですか。千鳥、次長課長さん、朝声さん、
そうやね、
みんな強いんですよね、岡山。
ただちょっと侮れへんの、あの福岡。
ああ、福岡はええな、言葉もええしな。
あの、サタ、ね、みたいにちょっとヤンキータイプおるやんか。
はいはいはいはい。
あれ、女の子モテんねんな。
ああ、確かに。あれはどうですか、沖縄の目くりくりで、ちょっと おっとりと言いますか。おおらか、ほがらかな感じ。
山田慎太郎くんみたいなタイプ。
はいはいはいはい、はい。
沖縄は優勝候補やな。
言うてませんで
したよ。あ、けど高校野球と。
はい。
うん。
高校野球。
の多分その感じは一緒ちゃいます？
一緒やな。
はい。
結局東京強いか、
宣伝されてて。帝京みたいなの来たらやっぱ ね、シティの。
もう、小学校、中学校から渋谷で買い物してます、みたいな。
で、あの芸能人
見てもいい、ね。青森山田みたいな。
ああ、うん。はい、まあ。そうか。東北弱いかもっすね。
東北、どうやろうな。仙台はまあな。
だ行ききらなあかんじゃない。青森ぐらい行くと、ちょっとこう、ほんま個性があって。うん、ちょっと訛りが強くて可愛らしいねみたいな。
だから、うん、でも今あれですよ、あの岩手がメジャーリーガー量産してんすよ、う
ん、あ確かに。
大谷とかそうか、
大谷選手もそうですし、うんうん、あの大谷選手周りの選手みんな岩手出身やったりするんですよ。
だからコンパにほんまに大谷さんクラス一人来たら一撃で俺は
病
で
一撃で
病で殺されるやろな。
ほんで東北は雪国じゃないですか、うん、寒いところって、体温の熱効率の関係で身長伸びるんですよ。
あ、そうなんや。
はい。だから、沖縄の平均身長と、
ちっちゃいの沖縄。
はい。東北の平均身長で言ったら、学生だと2センチぐらい違うんですよ。
あ、そうなんや。
はい。なんで、東北の方が、体型はスラッとしてます。
ああ。
で、素朴だと、実は強いかもですね。
確かに大谷さんがまあ結婚したけど、あれコンパ聞いてたら、
うわ
勝てんのほんま光るとか、
あ
誰や
技術で勝っていくって感じ。
今の追ってるんですか。
いやだから勝てる人で、
はい、
あとあれや、あのジャニーズ系ね、
あ
目黒蓮とか、
あ目黒蓮さんとか中島健人さんとかかっこいいもんな。中島健人
さんで光る、大谷さんでコンパするとするやか、
はい、うわ
最後誰勝つんやろな。
ヒカルさん喋りありますからね。
誰勝つんやろな、そこ。
でもそれは大谷さんでしょ、このメンツやったら。
いや
ー、大谷さんだってそのアスリートとしてのあの評価よりも人間性の評価の方が上ちゃうかっていうぐらい、
もうなんか、でもなんか俺
すごいな、
ガチな話す、最後やっぱ目黒蓮が勝つかもしれんな。
ああ、ビジュアル。で、喋りもおもろい。
うん。俺なんか、その、例えば、稼いでる額が1000億であっても、
はい。
10億であっても、もう関係ないと思うんだよ、そのレベル。
ああ、なるほどね。
女の子さ、もうそのレベルって一緒やと思うんだよ。多分1兆稼いでても、はいはいはい、もう、 1000万以上は多分もうその年齢からしたら一緒やと思うよ。
なるほどね。はあ、はあ、ほんだらそこ の, あの勝敗はないと、もう全部一律やと。
一緒やねん。
はい、ほんだらあと別のとこで比べると。
ほんで、あの、大谷さんの試合自体を女の子は見てない。
確かにね。
はい、はい。ってなった時に、目黒蓮の出てるドラマをガン見しとった場合、
ガン見
俺、目黒蓮の方がコンプで勝つ可能性高いと思う。俺、どっちに張るかっていうと、俺、張るね、そっちに。
まあ、悔しいけど、正直、あの、盗塁の凄さとかは、あの、多分分かってないもん。女性陣の皆さんにはね、うん、大谷の盗塁するとこもすごいっていうのとかは、
でも自分がね子供を産むことまで考えるとするじゃないですか、
うんうん、
ほんだら、まあ、目黒蓮さんでビジュアルがいい、遺伝子、
うん、
でも芸能界で確実に売れるってめっちゃ難しいじゃないですか、
うん、
大谷選手のビジュアルもいい、うん、運動神経もいい、しかも運動のことを教えれる、
うん、
お父さんがいるってめっちゃ強ないですか。
それはだから考えてないで、うん、そこまで。
すみません、
そんなことよりかな、一緒にネットフリックス見てくれる方がいいのよ。
そう、それな、田村が言ってる女の子はねちょっと年配のちょっとおあの世間分かってる子ら
よ。いや難しいなこれって。
25ぐらい考えてない。
どっちもすごい。
言うとってくださいよ、僕聞いてないですよ25とか。いやーこれおもろいですね。
ちょっと今場のね、対決ちょっと気になる。
あの、世界大会やってほしいですね。
世界大会やってほしいね。
各国から代表5人ぐらいでコンパがってんで。
それは最後。ジャッキー・チェーンとか勝ちおるって、強いってジャッキーとか。
なんでそんなオスタンダースですか。
ジャッキーとか。
そうやろな、う
ん。ジャスティン・ビーバーとか。
さあ、そうや。持ってる国がやっぱ強いで。
強いな
ぁ。で。
でもインドもいますよ。
いるよ。
とんでもない、野球みたいな競技、何でしたっけ、あれ、
クリケットな。
クリケットのスーパースター、何十億稼ぐんでしょ。
野球よりすごいって言うからな。
ねね、
あ、そうよ、だって。
はい。
おったらビビるよ、だからね。3-3とかやで、大体。
コンパ、世界コンパ合戦。
日本から3人、誰持っていくねんって話。
3人、誰ですか。まあ、大谷さん確定ですよね。
大谷さん、
スタンマーさん、松尾バーナーさんでいけるでしょ。
いや、後半コンパの、コンパの組み立てを考えすぎですって、後半。
いやいや、もうさんまさんおったら、もう、ほんなもう、松尾バーナーさんと大谷おったらもう十分やもん。あっちゅう間ちゃいます。
さんまさん強いな
ぁ。だから松尾バーナーさんか、あのそこをまあ村上昌司さんで変えるみたいな。向こう何が組んねんっていう打順組むとしたらな。さんまさん、大谷さんは確定や。
確定ですね。いつかもしかしたらね、そんな大会が開かれるかもしれません。はい、では今週はここまででございます。ありがとうございました。